おうちドクター相談室。
この時間は訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心信頼アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りします。こんにちは。ここからはおうちドクター相談室のお時間です。
こんにちは。メインパーソナリティで在宅診療やってます、小野寺です。よろしくお願いします。
そしてアシスタントの杉本舞です。よろしくお願いいたします。この番組では医療や介護に携わる方々の普段聞くことができない現場の声をお届けします。さあ、ということで今週も始まりましたおうちドクター相談室。先週に引き続き今週も訪問看護師の水落さん、渡辺さんをゲストにお招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小野寺先生、今日はどのようなお話になりますか？
はい、今日はですね、先週お伝えしたと思うんですけども、がんの患者さんですよね。がんの患者さんに対してどういうサポートをするかっていう話を聞こうかなと思います。で、早速なんですけど、がんの患者さんって大体病院から紹介になってご自宅に帰宅っていうか帰ってきて在宅診療始まると思うんだけど、僕の持論なんですけど、やっぱり看護師さんがいてくれるのといてくれるの全然違うんだよね。で、がんの患者さんっていろいろで、末期の患者さんとかですね、末期がんの患者さん以外もいらっしゃるんだけども、総じてですね、だいたいやっぱり病気が進行してしまう場合があるんですね、はい、化学療法とか治療が残念ながら効かなくて、そういう時に、ご自宅で療養すると、例えばそれが難しければ、例えばホスピスとかね、病院でとかなってくるんだけど、ご自宅で療養するってなった時に、我々にご相談が来るわけですよね。で、来た後にサポート隊としてやっぱり看護師さんの力やっぱり大きくて、看護師さんもやっぱりそこは思うところだと思うんですけど、
そうですね、やっぱりそのがんってどうしてもこう大きな病気なので、それを診断を受けたところでまず気持ちの面ですごく不安が大きかったり、治療を続けていくのか、それともまたちょっと違う方法を選ぶのかってところで結構悩んだり迷ったりすごくすると思うので、そういうところの相談相手、気持ちのサポートってところも必要になってくるかなと思いますね。
今話してるのは想定されているのが、がんになったからすぐ訪問看護師さんをっていうわけではないんだけども、どうしても治療法がないとかですね、末期の状況でご自宅で療養しないといけないって、そういうケースが、それが多いよね、多分ね。
そうですね、だいぶ増えているような感じはしますね。やっぱりどう病院から在宅へっていう流れがある中で、お家で過ごしながら、最後の時までお家でっていうことは
昔より増えたんじゃない？昔どうだ、水野さん。
それはでもなんかやっぱこう統計的にも増えてますよね。なんか五大疾病ってそのやっぱ、がんと心疾患とかってあって、で高齢者が増えてるから、やっぱがんの人もやっぱり増えてるので、
その介入していくケースっていうか、訪問看護師さんでそのがんの患者さんに介入していくケースで増えてるんじゃないのって僕思うんだけど、ね、やっぱり病院の先生も認識はしてきたんじゃないかなと思うん
で、
ね、
そうです
ね。
あとはそう、病院の先生もそうですし、その病院で入院してる時にこう退院調整をしてくれる看護師さんも必ず、訪問看護必要かどうかっていうところもやっぱり判断して、で声をかけてくださってるので、
前から言ってるんですけどね、病院の中でその訪問看護ステーションの方々が入ってくるタイミングって結構いろいろあって、退院時間はってね言ってたと思うんだけど、退院時にカンファレンスもするんですよ、ね、
そうですね、退院する前に、病院の関係者の方とお家に、でサポートをする方たち、訪問看護とか訪問診療とかヘルパーさんとかケアマネさんとかがみんなで集まって、今こういう経過で病院で過ごしてました、お家に帰ろうと思います、どういう助けが必要になるか話し合いましょうっていうのを退院前にカンファレンスをするんですね、
ご本人も含めて、
ご本人も含めてです。ご本人ご家族も含めてどういう過ごし方をしたいのかとか、どういうふうに病気をご理解されてるのかとか、そういうお話も一緒にします。
でね、今日ちょっとねもう一個ちょっと聞いておきたいというかお話したいところがあって、あの医療用の麻薬なんですね、
はい、
うん、麻薬っていうとね
ちょっとドキッとしますね。
ドキッとしますよね。ただ医療用の麻薬ってやっぱりがんの患者さんで使わざるを得ないというか、やっぱり使った方がいいケースっていうのは多くて、でラジオを聞いてる方がどう思われてるかあれなんですけども、やっぱりこう痛みに対しては使ってあげた方がいいっていうのはありますよね。まだやっぱり偏見っていうかね、言葉の強さがあるんだよね、
うん、
やっぱそこありますよね。
そうですね、やっぱりあの麻薬っていうと怖いイメージとか、医療用だって分かっていても、麻薬を使うってことはもう終末期なんじゃないかって気持ちになったりとか、麻薬を使い始めるともう目がどんどんなんだ覚めなくなっちゃうんじゃないかとか、うん、そういう気持ちになる方はいらっしゃいますね、
うんうん、あの依存っていうのを多分恐れてるんですよね、はい、うん、あと言葉が一人歩きしてるっていうか、うん、麻薬っていう言葉が悪いっていうかね、う
ん、どんな副作用があるんだ
ろう、そうそうそうそう、ね、で痛みに対してちゃんと釣り合う量を使ってるとちょうどいいっていう風になるんで、ね、うん、依存するってことはないってことは言われてますか ら、うん、だから多いとね眠くなっちゃうってことはあるんですけど、その量がでもそれはあの在宅の医者とかがね、あの調整したりとか、それこそ看護師さんからご報告いただいて調整してるよね、うん、そこら辺はね。
そうですね、うん、あの痛みの具合とか、あの使用する回数とかを一緒に見ながら、うん、先生もう少し痛みがちょっと強いから、もう少しお薬の量調整した方がいいかもしれないです、うん、とかそういうお話はしますね。
そう、夜がきついじゃない、夜痛いって電話くんだよね、うん、それがあの薬が出せてないと夜痛いけど我慢せざるを得ない、うん、夜が長いんですよね、夜中の2時3時とかでって、ね、患者さんもあ痛いよねって、こっちは共感しかしてられないとかね、薬今出せないしみたいになっちゃうとあれだから、まあ、そこがね我々も説明を丁寧にするんだけど、そこはやっぱナイーブなところなんで、やっぱどうしてもね使ってあげないとっていう時はありますもんね。
そうですね、うん、あとはあのせっかくお家にいるのに痛いのを我慢してずっと過ごすよりは、うん、やっぱりちょっとお薬の力を借りて痛みを和らげて好きなことをしましょうよっていうお話をすることはよくあります。
うん、そういう風に言ってもらうと良くないですか。まあ、でも偏見というかやっぱ言葉が強いかな。
そうですね、まあ、この痛み止めの薬ロキソニンとかよくありますけど、うんうん、そういうのではダメなんですよね、きっともう眠れないぐらい痛い。
そうです、それぐらい痛いってことね。ロキソニンももちろん使うんだけども、うん、ロキソニンとかこういう痛み止めを使っても痛みが取れないっていう患者さんに使ってもらったりとか、
うん、
で飲み薬以外もあるもんね。
そうですね、飲み薬、貼り薬、ベロの下に置くタイプのお薬、うん、あとは、まあ、点滴っていうのもありますけど、
うんうん、どっかで説明はしたいかなとは思いますけど、こういう風な麻薬があってとかっていうのは話はしたいけど、まあ、ちょっとおいおいかなと思いますっていう、ね、うん、今日はちょっとその麻薬についてってことが、まあ、分かってもらえたの、あのご自宅でねあの療養するのに例えばがんですってなっても一人で抱え込まないでほしいなっていうのはやっぱり分かってもらえばいいかなと思う、
ね、そうですね、
いろいろなエキスパートの方の力を借りて、
うん、
工夫しながら過ごしてほしいです、
はい、かなと思います。まあ、今日はそんなところでしょうか、
はいはい、どうもありがとうございました。来週の放送も引き続き訪問看護師の水落さん渡辺さんにお話を伺っていく予定となっています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の放送内容は武蔵野 FM のホームページにありますおうちドクター相談室のポッドキャストから聞くことができます。過去の放送もすべて聞けますので、聞き逃した方はぜひチェックしてみてください。
はい、聞いてください、
はい、小野寺先生、来週はどのようなお話になりますか。
はい、来週なんですけども、ご家族へのサポートということで訪問看護師さんとサポートどういうふうなことをしているのかなということをお聞きしていければなと思います。
そしてリスナーの皆さんからの質問にお答えするお悩み相談コーナーも予定しています。番組へのメッセージは武蔵野 FM メールinfo@musashino-fm.co.jp までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。
それではおうちドクター相談室、ここまでのお相手は小野寺亮と
杉本舞でお送りいたしました。
それではまた来週、
さようなら。
ここまでの時間は訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心・信頼・アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りしました。